ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa. Listener minasan, kyou 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり続いて、今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。数十人の外交官が追放され、ロシアはブルガリアの大使館を閉鎖すると脅迫したことについてお伝えします。ロシアは数十人の外交官が首都ソフィアから追放された後、ブルガリアの大使館を閉鎖すると脅迫しました。ブルガリアから追放されたロシアの外交官の数は、モスクワがウクライナに侵攻した後、バルカン小国の中で最も多いです。7月2日土曜日に AFP によって報告されたように、ロシアと他のヨーロッパ小国との間の緊張は、ウクライナの侵略とスパイの恐れの高まりの後にエスカレートしました。在ソフィアロシア大使館の閉鎖は、在モスクワブルガリア外交使節団の閉鎖に影響を与えることが知られています。今週、ブルガリアのキリル・ペトコフ首相は、彼の国が70人のロシアの外交スタッフをその領土から追放すると発表しました。それでは次のニュースです。オーストラリアの首相が潜水艦紛争後の関係を修復するためにフランス大統領に会うことについてお伝えします。ロシアのアントニー・アルバニス首相は、昨年の潜水艦取引に関する緊張が解除された後、7月1日金曜日にパリでフランスのエマヌエル・マクロン大統領と会談しました。オーストラリアは2021年にフランス企業との数十億ドル規模の契約をキャンセルし、12機のディーゼル動力潜水艦を建造し、米国とイギリスとの新しい防衛協定であるアウクスを支援しました。オーストラリアの動きは、当時の指導者スコット・モリソン首相が彼に嘘をついたと批判したマクロン大統領を遅らせました。彼はまた抗議してフランス大使を簡単に召喚しました。それでは次のニュースです。ウクライナはロシア市民のための入国ビザの所要を開始することについてお伝えします。ウクライナは7月1日からロシア国民の入国ビザを導入しました。この措置はキエフでの外交関係の断絶とロシアのウクライナ大使館と領事館の閉鎖の後に行われました。現在近隣諸国に行きたいロシア国民は、市内中心部でビザを申請する必要があります。7月2日土曜日に、フリーユーロープラジオ 局から引用されたウクライナ国境長の長であるセルヒー・デイネコ氏は、ロシア市民は7月1日からウクライナに入国するためにビザを取得する必要があると説明しました。それでは次のニュースです。産業省は再び繊維産業機器の価格を割引するためのインセンティブを展開することについてお伝えします。産業省は産業の競争力と生産性を高めるために繊維産業と繊維製品または TPT の機器の価格を下げるためのインセンティブプログラムを再び展開しました。土曜日のジャカルタでの正面による声明の中で産業省の繊維比較靴産業のディレクターであるエリス・マシト氏は、このインセンティブは企業がより近代的で効率的でエネルギー効率が高く、より環境に優しい機械や設備を使用するための刺激だと述べました。現在までにリベート償還契約を通じてこのプログラムの利用が承認された企業は10社あります。それでは最後のニュースです。ムルドコ氏はインドネシアのデジタル時代は農産物を改善できると述べたことについてお伝えします。インドネシア全国農民協会またはハカテイのムルドコ会長は、政府はインドネシアの農産物の追加価値を高めるためにデジタルベースの農業を引き続き奨励していると述べました。デジタル化の時代はインドネシア農産物の追加価値を高める良い機会です。これは7月2日土曜日にジャカルタでインドネシア全国農民協会の全国作業会議を開いた時にムルドコ氏によって言われました。ムルドコ氏によると、ロボットと人工知能によってサポートされている第4世代産業技術により農業プロセスが容易になりました。ムルドコ氏は、今日の農業部門にとっての課題は農業起業家の数の減少であると付け加えました。一方で人口増加は続いています。したがってムルドコ氏は、ミレニアル世代が新しい農業観を持つことの重要性を強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。
ボイスオブインドネシアは再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はジョコ・ウィドド大統領がウクライナとロシアを訪問することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は今週ロシアとウクライナの戦争国を訪問しました。彼が最初に訪れたのはウクライナでした。ジョコ・ウィドド大統領は6月29日水曜日にマリア宮殿でウクライナのフォロディミル・ゼレンスキー大統領に会いました。会談中、ジョコ・ウィドド大統領はウクライナへの訪問はウクライナに対するインドネシア国民の懸念の表れであると述べました。インドネシアの人々と政府は既存の能力を活用してキエフ周辺の病院の再建への医療や取り組みなどの支援に貢献しようとしています。ジョコ・ウィドド大統領はまたウクライナの重要性を世界の食品サプライチェーンに伝えました。この機会にジョコ・ウィドド大統領はまた今年11月にバリで開催される G20 サミットに参加するためにゼレンスキー大統領に招待状を送りました。一方、ウクライナのフォロディミル・ゼレンスキー大統領はジョコ・ウィドド大統領がウクライナにいることに感謝の意を表しました。彼によると、これはロシアのウクライナ侵攻以来アジアの国の指導者によるウクライナへの最初の訪問です。彼はまたインドネシアの企業にウクライナの戦後の再建に参加するよう呼びかけました。ウクライナ大統領と会談した後、ジョコ・ウィドド大統領はロシアへの訪問を続け、6月30日木曜日にモスクワのクレムリン宮殿でフラジミル・プーチン大統領と会談しました。会議中、両国の元帥は世界、特に発展途上国の何億人もの人々に影響を与える可能性のある食料と肥料のサプライチェーンの混乱を含む様々な問題について話し合いました。声明の最後に、ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアは戦争がすぐに終結し、食料、肥料、エネルギーのサプライチェーンが数億人、さらに数十億人の人々の生活を伴うためすぐに修復できることを除いて何の関心もないと述べました。彼はまた全ての世界の指導者たちに多国間主義の精神、平和の精神、協力の精神を復活させるために協力するよう呼びかけました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1920年7月3日にバンドン工科大学が設立されたことから始めます。1920年7月3日にバンドン工科大学はテヘニシュ・ホーグスクール・デ・バンドンという名前で設立されました。テヘニシュ・ホーグスクール・デ・バンドンはオランダ領東インドで最初の高等教育機関であると同時に最初の高等専門学校です。この研究所は民間機関であるオランダ領東インドの高等技術教育のための王立研究所の修道で設立されました。テヘニシュ・ホーグスクール・デ・バンドンは最初に一つの学部、つまり技術科学部しか開校しませんでした。次は1988年7月3日にアメリカ海軍の戦艦がイラン航空655便を 撃墜したことについてです。イラン航空655便はテヘランからドバイへのフライトでした。コンパス .com が引用して、飛行機はオーマン湾とペルシア湾の間のホルムズ海峡上空で撃墜されました。イラン航空655便は米国海軍のミサイル巡水艦 USS フィンセネスによって撃墜され、イランの F-14 トムキャット戦闘機と誤って識別されました。その事故で290人の乗客と乗組員全員が死亡しました。悲劇の1ヶ月後の1988年8月にイラン政府は銃撃を書いた切手を発行しました。1996年2月に米国政府は事件を阻止するためにイランに1億3180万ドルの保管金を支払うことに合意しました。合計6180万ドルが飛行機銃に亡くなったイラン人の家族に送られました。最後は2011年7月3日にイングルック・シナワトラがタイの選挙で選出されたことについてです。総選挙は2011年7月3日日曜日にタイで行われました。イングラック・シナワトラはタイの首相アフィジット・フェジャージーファを破りました。 AP 通信社によると、タイ貢献党からのイングラックの勝利は、投票用紙の 94% が数えられた後に確認されました。イングラックの党は議会の500議席のうち261議席を獲得しました。対照的にアフィジの民衆党は162議席しか獲得しませんでした。イングラックは党の勝利を知って、勝利は人々の勝利であると言われました。2011年8月にイングラック・シナワトラ氏はタイの首相に正式に就任し、タイ史上最小の女性首相となりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kan pergi tinggalkanku, meskipun sejujurnya kau tahu betapa ku mencintaimu. Remuk sudah hatiku, tak tahu harus bagaimana. Sakitnya luka yang perih dan menusuk, ku tak bisa membunuh rasa ini, menafikan dirimu, lupakan kisah kita yang telah usai. Ku tak bisa untuk berpaling darimu, melupakan diri yang dulu selalu setia mesra menemani. Tak temukan caranya untuk mengakhiri rasanya, duri ini begitu tajamnya menusuk di pusat jantungku.
maafkan dirimu, lupakan kisah kita yang telah usai. Ku tak bisa berpaling darimu, melupakan dirimu yang dulu selalu setia mesra menemani.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は2023年のワールドビーチゲームを主催するインドネシアについてお伝えします。6月上旬、アノクまたは国内オリンピック委員会連合は、インドネシアが2023年にバリで開催される AWBG またはアノクワールドビーチゲームズの第2版を主催することを正式に発表しました。2023年8月5日から12日にビーチとウォータースポーツを主催することに加えて、バリは第27回アノク総会も主催します。ワールドビーチゲームズ活動の公式サイトでは、アクアスロン、ビーチハンドボール、ビーチフートボール、ビーチテニス、ビーチレスリング、空手、5km のオープンウォータースイミングの7つの必須スポーツの資格システムが公開されています。ただし、イベントに参加するには、主催者としてインドネシアの選手が選考に参加するか、予選選手権に参加する必要があります。これに応えて、最近ジャカルタで開催されたインドネシアオリンピック委員会の事務局長であるフェリー・ジェ・コノ氏は、スポーツのホスト国であるインドネシアにバリーで開催される2023年アノクワールドビーチゲームズの予選選手権の準備をするよう呼びかけました。フェリー氏は彼の声明の中で、ドーハでの AWBG の初版に基づいて、ホスト国であるカタールはまだいくつかのスポーツの予選トーナメントに合格しなければならないと述べました。バリーとの同様に、インドネシアの選手は予選ラウンドに参加する必要があります。予選システムは世界ランキングを参照し、割り当ては2つの方法で与えられます。つまり、世界選手権と大陸予選での結果です。承認された7つのスポーツを組織することに加えて、ホストとしてのインドネシアは競争するいくつかのスポーツを提案する権利を持っています。フェリー・ジェコの氏によると、インドネシアはウォーターバドミントン、スポーツクライミング、ビーチドラゴンボート、パラグライディングなどいくつかのスポーツを提案しています。さらに、インドネシアはまたセパタクローとプンジャクシラットの2つのスポーツの展示を要請しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Mentari pagi menyapa tidurku, membangunkan jiwa dan raga. Di kota ini semua jadi satu, mimpi dan asa dalam harapanku. Kaya dan miskin semua tak teratur, cinta dan benci semua melebur. Hidup muda atau hidup yang susah, semua bisa kita jalankan. Hanya satu hal yang harus aku punya, mimpi yang besar karena ku hidup di kota. Jakarta. Berikanmu sejuta harapan di Jakarta. Berikanmu sejuta impian. Takkan pernah terlelap, kan selalu gemerlap walau sedih menghadap. Selamat datang di Jakarta. Pada jalan ramai di sepi hati, didesak waktu semua berlari. Besar dan kecil semua mencari arti hidup untuk selebrasi. Tentangkan setiap tangan kecilmu, gapai mimpimu cari di setiap sudut kota. Jakarta,
Indonesia.
Listener no minasan, pasona Indonesia desu. Kyou wa higashi no Nusa Tenggara no kankochi wo goshoukai shimasu. Listener no minasan, higashi no Nusa Tenggara shuu no shuuto de aru Kupang wa saikin toku ni kankoukyoku no aida de masumasu yumei ni natte imasu. 航空輸送の管理がより良く整然となっていることに加えて、クパン市についての情報がより簡単に入手できるようになったことで、地方自治体は地元の観光客だけではなく、外国人観光客も歓迎する準備が整いました。東の里柄には観光地として選択できるいくつかの洞窟があります。そのうちの一つはクパンのボロク地区にあるクリスタル洞窟またはゴアクリスタルです。クパン市からゴアクリスタルまでは車で約30分、エルタリ国際空港からは約 25km です。高速道路から少し離れたゴアクリスタルの場所では訪問者は高速道路の脇に車を止めなければならず、その後約100m推察します。洞窟への旅は少し急で滑りやすいです。訪問者は自然に配置された岩を降りてから洞窟に入り、暗い洞窟の岩を下る必要があります。洞窟の底に着くとこのゴアクリスタルの美しさを見ることができます。水晶の洞窟に入る適切な時間は午前11時から正午頃です。早すぎるとまだ太陽が入らないからです。日中太陽が通常にあるとき、それは洞窟に入るのに最適な時間です。太陽光線が堂々に洞窟に入り、洞窟に光を当てますからです。ゴアクリスタルの訪問者はスノーケリング機器や防水懐中電灯などの機器を持参する必要があります。 また洞窟を下るときにとっても便利なので、滑りやすい状態に適した靴を着用する必要があります。そしてもちろんクリスタル洞窟の美しさを捉えるためにカメラを持参することを忘れないでください。このグアクリスタルの池では泳いだりフリーダイビングをしたりすることができます。ここではさらに下に行くほど暗くなるので、防水フラッシュライトが必要になります。自然の掲載され洞窟の屋根にくっつく美しいスタートライトニットも見えることができます。この洞窟はグアクリスタルと呼ばれている理由は、この洞窟に入ると閉じた部屋にある自然のプールのように見え、太陽に照らされて美しく水中のクリスタルのように見えるからです。クリスタル洞窟の湖はこの洞窟からそう遠くないところにビーチがあるので、涼しくて少し潮枯れ水があります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Selalu chatting denganku, bukannya aku tak suka dengan dirimu. Mungkin belum saatnya, cukup usia untuk lebih dari ini. Tapi kalau ku hanya berteman saja.
ボイスオブ・インドネシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は国立イスラム大学Sunan Kalijaga、ジョグジャカルタは産業革命 4.0 の会議を開催しました。Sunan Kalijaga大学は社会科学と人文科学に関する国際会議を開催しました。今年の会議のテーマは 4.0 革命、宗教、アイデンティティ、そして社会的変容です。この会議は2019年6月25日から27日にかけて開催されていました。このイベントはインドネシアで初めて行われた会議です。いくつかの国からの参加者が参加しました。イベントの委員会の会長ファジャル・イクバルによると、このフォーラムはスナン・カリジャカ大学社会科学人文学部で最初に開催され、参加者がいい反応を持って毎年続ける予定と述べました。インド、トルコ、フィリピン、シンガポール、インドネシアなどいくつかの国から来た参加者が何百人もいました。合計120名の参加者がそれぞれの国からの研究結果を発表しました。この法学部の研究プログラムの下で3つのサブテーマ、すなわち社会学、コミュニケーションと心理学に分散されます。このイベントは国際社会で評判を築くための勢いです。教員や大学がどの程度優れているかを関わらず、他のキャンパスとどのようにコラボレーションを構築するかによって異なります。大学の学長によると、シンガポール、フィリピン、アメリカ、インドネシアなどの様々な国からの講演者を招きたいんです。このイベントのために講師、学生、卒業生が全部協力してイベントを行います。産業革命 4.0 のテーマを勉強することが重要です。なぜなら、国と国民としてインドネシア人は産業革命 4.0 に直面するために、まだもっと静寂した準備が必要だからです。この国際会議を通じて、産業革命に関連する問題や課題に取り組むことができるように、それが社会に理解を提供することが期待されます。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、音楽です。今回はインドネシアの若い歌手アウドレイ・タピヘールの曲をご紹介します。アウドレイ・タピヘールはボーカルグループ GAC のメンバーですが、ソロイストでもあります。ソロイストとしてアウドリーはサトミンピというタイトルのシングルを作曲しました。この曲は1999年にバンド The Groove によって以前に有名になりました。アウドリーによると、この最新バージョンのサトミンピは実際には2015年に作成され、音楽はチェコ共和国のプラハで録音されました。残念ながらその後 COVID-19 のパンデミックなどの災害により、このプロジェクトは一時的に延期されました。新たなバージョンのサトミンピとオリジナル曲が2人で歌われたオリジナルとは歌手の違いがあります。ただし最新のバージョンの場合、アウドリーはデュエットパートではなく全てを単独で歌います。リスナーの皆さん、これからアウドリー・タピヘールの歌サトミンピをお聴きください。
Sudahkah kau mengerti semua ini yang tak terungkap dengan sejumlah kata, setulus hati sepenuh jiwa, dirimu satu mimpiku. Ku meragu dalam tatapanmu, adakah arti di balik itu. Damai indah bagaikan surga bila kau selalu di sini. Ku tahu hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku. Ku tahu semua rinduku punya arti satu.
baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai.
Indonesia.
My heart started to change. What can I say?